本はいつ出たんでしたっけ？
本は先週の、火曜日、火曜日、あれ違ったっけな、まあ1週間ぐらいですね、出して。
うん。
うん、あれって売り上げって別に公の場で言っちゃっていいのかな。
なんか前ブログで問い合わせた人がいて、なんかアマゾンにとっていい内容であればいいですみたいな、なんか謎な答えが返ってきてましたけどね。
それ俺も見たな。まあそうですね。まあ結構、思ったより売れてるというか、ダウンロードされているんですけど、
うん、
まあさすがにやっぱりまだ市場がちっちゃいから、
うん、
紙の本で出した時のには全然及ばないっていう感じ。ただそんなに最初は出したばっかりの時は本当にこんなもんで2位かみたいな感じだったんですけどその後も徐々に結構こうダウンロードされて、まあ、1週間経って1000弱ぐらい。
おお、
うん、
それはすごいじゃないですか。
うん、結構いいのかなと思いました。
まあこれ市場が小さいって、Kindle ユーザーの市場が小さいっていうのもあるし、まあちょっとネタとしてニッチっていうのもあるもんね。
うん、そうですね。まあでもどっちかっていうとやっぱ Kindle を持ってる人はまだ少ないっていうのが大きいのかなっていう気は。でもまあエンジニアの人だったら関係ないのかな、わかんないけど。
うん。
まあ何にしてもそのぐらい出ましたね。
これ結構サクッと2週間ぐらいで書いたんだよね。
そうですね、実際その途中風邪ひいててあの何日かダウンしてたのと、あとそのせいでドラゴンクエストのアップデートがかぶっちゃって2日ぐらいそのドラクエしかしてなかったんで、それ抜きにすればほぼ、うん、1週間ちょいぐらいじゃないですかね。
すごい、うん、まあ1週間で書いて全部売れましたっつったらすごいけど、まあ、
うん、
1週間に書くためには今までいろいろ調べたりしてるわけです
よね。そうそうそう、だから本当にそういうのもなくて1週間に1000部売れるものを毎日週量産できれば、
うん、
多分それだけで十分暮らしていけるぐらいの感じなんでしょうけど、まあそうはいかないですよね、うん、あとシェフ結構あの 本書いて感想でもたくさんもらうんだけど、実際そのまとまったドキュメントが特に日本語だとあんまりなくて、
うん、
で公式サイトのドキュメントすごいよく書かれてるんですけど、あまりにも詳細に書かれすぎててみんなどっから読んでいいか分かんないみたいな感じなんですよね、
うんう
ん、っていう状況だったんで、結構今そのシェフの本がだから買ってもらえてるっていうのはかなりあると思いますね。
まあ、やっぱりなんか紙の本で出すにはスピードがちょっと足りない感じの内容っていう、うん、そうそうそう、とこですよね。
そう、この間だからそのシェフの勉強会にエンジニアード の日本の人に誘われて行ってきたんですけど、まあ、そこでいろいろ話したら結構そのどうやって実行してるのとか、シェフソロを、
うん、
あとそのベイグラント使ってんのか使ってないのかとか、なんていうんですかね、まあ、そこを別にそんなに難しくないんだけどっていうところで、でもみんなベストプラクティスっていうのかな、それが分かんないから、
うん、
結構情報が錯綜してるみたいな感じだったんですよ。で、ああこれは結構今ちゃんと情報まとめて出してあげれば役に立つと思う人いるかなと思って書き始めたんですけど、
うん、
紙の本だと多分そうやってなんだかんだで出版までこぎつけても頑張っても3ヶ月はかかるじゃないですか、
うん
うん、っていうようなところがデジタルだとすぐだったんでっていうのはありましたね。
紙の本にするには体系1回全部まとめてバーって出す、まとまんなきゃ無理で、でそれをこうに対応するメディアとして多分月刊とかの雑誌があったと思うんだけど、もう雑誌とかって技術系はほとんどね、もう WebDB プレス以外はほぼ全滅みたいな感じですもんね。そうそうそう、だから、うん、それにこう変わる媒体としてウェブの個人出版っていうのがありのかなって思いましたけどね、
うん、ただ実際やってみるとね、その記事を書く以外のところの雑多のところもやっぱりなんだかんだで結構作業があるので、
うん、
まあやっぱ編集の人いないとこれ1回目だから楽しんでやれたけど2回目以降ちょっと辛いなみたいなのありますよね。
ああ、まあ1人でね、うん、まあできちゃえばおうと思えばできるけど、
うん、
毎回やるのめんどくさいよねみたいな。
そうそうそう、今回たまたまだから1週間ぐらいまとまって時間取れたんで大丈夫だったけど、
うん、
例えばあの他の仕事をしながらこれを書き続けるっていう時に編集の人みたいなのがいないと多分モチベーション続けるのも多分大変だし、
うん、
うん、あと結構構成とかもね、あの僕たまたまその今職場というかオフィスに一人まあ学生がなんか春休みとか毎日来てる学生がいて、
うん、
その彼がやりますよって言ってやってくれたんで、あのレビューをなんか良かったんですけど、はい、うん、そういうのも含めて全部一人だとちょっとさすがに大変かなって気がしました。
まあ、技術書に限らないと思うんですけど、あれですよね、だから書くの、一人で書くのってすごい辛い作業だから、
うん、
なんか僕前直哉さんと一緒に本出しましたけど、
ブログ白紙、
そうそう、あの時みたいにこう強調みたいになってると、相手が書いてるから俺も書かなきゃいかんなみたいな感じになったりとか、そうそうそう、あとはその、うん、僕がこの間去年出したブラックハンドブックっていう本は、ブログにアドベントカレンダーで書いた内容を記事にしたんですけど、そういう風になってるとこう書いてる途中にこうどんどんフィードバックがもらえたりするから、
うん、
まあ、なんかそういう感じね、がいいのかなって思いますよね。
そうですね、なんかそういうやっぱり続けるための仕組みっていうんですかね、
うん、
っていうのが別にもう一個ないと、まあちょっと大変かなっていう感じは、
あのオライリーのベータブックみたいな、
うん、
昔やりましたって、今も多分あるんだろうけど、
うん、
ああいうのがいいのかなって思うんですけどね、
うんうん、ベータブックってどんなやつですか。
オライリーだけじゃなくて、多分あのプラグマティックブックシェルフもやってるんですけど、多分書き途中半分ぐらい書き終わったところでもうあの売っちゃって、
あ、
でその状態をもう読むことができて、で完成したらあの差分差額なしでもう完成版が届けられるみたいな、
うんうん、
そういう感じですね。
なるほどなるほど。
だけ、うん、あの Kindle の KDP はそういうのにあんま向いてないっていうか。
そうなんですよね。そうそう、 KDP やってみて分かったんですけど、やる前はなんていうかな、データだから、
うん、
そのウェブブログみたいにこうどんどんどんどん修正したりとか加筆したりっていうのをやれるのかなと思ってたんですよ。
そうそう、僕もねそう思ってたんですよね、
うん、でも実際やるとね全然そうじゃなくて、
うん、
あれですよね、あファイル更新した後に更新したよっていうのを Amazon にメールしないと、あの一回ダウンロードしちゃった人って自動でアップデートされないんですよね確か。
そうみたいですね、
うん、だからその勝手にそのプッシュ通知とかでダウンロードしてる人に何か最新版届けてくれるのかなと思ったら、そうじゃなかったっていう、
ね、あのメールが来るんですよね、そうなんか、うん、で、そうそう、あ、そう、すごいローテクなんですよ確か。一回来た時あって、うん、ローテクってなんかハイテクなのか分かんないんだけど、あの US のサイトで何か何の本だったか買って、ああのスティーブ・ジョブズ の, あの、うん、バイオの本買って、
うん、
で途中で2週間ぐらいしたら更新来たんですよ。で、うん、その内容があの更新してほしければこのメールにイエスと書いて返信してくださいっていうただそれをやるとあの今まで書いたノーツとかしおりが全部消えますって書いてあって、
うん、
だからまあそういう感じなんだなと思って。
あ、そうそう、なんかそんな感じで、で書いてる方も Amazon になんか更新通知をユーザーに送ってほしいというのをメールで送るんですよ。メールってみたいなメールって何、後ろで人が読んでんのみたいなそんなの自動化してほしいみたいな。
Amazon の Kindle って多分それクライアントデバイス側でやるのすごい大変だから、
うん、
そのブックシェルフ側でやりたいんだけど、
うん、
Kindle のブックシェルフって結構やばいっていうか、UI とかもなんかもう全然3年ぐらい変わってないし、なんかその辺が苦肉の策でメールでやってんのかなっていう、
うん、そうかもしれない、うん、そうそう、だからあんまり、そう、しかもね、あ、そうそう、ファイル更新するとなんか iOS 版がしばらくダウンロードできなくなっちゃうんですよ。うん、なんか Kindle 版はあのそのファイルがアップロードされて実際に多分サーバーに反映されるまでの間も前の版がずっと普通にダウンロードできるんですけど、
うんうん、
なんか iOS 版その時点からファイルが巻かれるまでダウンロードできなくなっちゃって、
うん、
なんか更新かけるたびに iOS がダウンロードできないってみんな問い合わせが来るっていう。
もう販売もされないって感じ。
そうそうそう、しばらくあのデバイスが選べなくなっちゃうんです。
あ、多分買えるけど読めないみたいな。
そう、
あれひどいね、
うん、っていうのがあるんで、うん、なんかあんまり頻繁にアップデートしない方がいいから、あんまりそのね、そういうものじゃなかったっていうのがありましたね、うん、
僕はあのブラックハンドブック売るときは最初まだ日本に Kindle がなかったっていうのもあって、
うん、
最初はあの EPUB と、モビーをZIPファイルにしてガムロードで直販してたんですよね、
うん、
まあ技術者で使える人だったらそれでもいいのかなって、
うんうん、
DRM かけてるわけじゃないし、
うん、
あとまあ著者的に言うとあの手数料が全然安いんで。
そうっすね、
うん、ガムロードは 10% ですね、だから 90% が普通に あの売り上げとして入るんで
全然違いますね、うん、今回だからあの DRM フリーであともしかしたらその他のところで出すかもしれないなと思ったんで Amazon の独占販売権をオフにしてアップロードしたんですよ、
うん、
そうするとあの日本だと 35% のロイヤリティしか選べないから
ですね、
うん、35% だとね結局なんか紙の本書いた時の印税と同じぐらいになっちゃうんですよね、
うん、
紙の本だとその間にいろんなあの出版社とか紙の印刷コストとか載ってる分単価が高いじゃないですか。
そうね、
うん、その分だから印税もまあちょっと多めにもらえるんですけど、そう Kindle だと安くしないとそもそも買ってもらえないから安くすると結局それで 35% にするとなんか一冊あたりの取り分がほとんど一緒になっちゃうんで、
うん、
なんか電子書籍で個人出版でロイヤリティもなんかこうなんていうのかなその分たくさんもらえますみたいな話がよくあるけど、
うん、
実際はそうじゃないっていうのがよくわかりました。
まあ競合というかマーケットがもっと成熟してきたら、あのアメリカ僕売ってるのは 70% なんですよね、あの独占にしなくても、
うんうん、
だからそういうふうに、まあ、日本もなってくればいいと思うんですけどね。
そうですね、まあ、だから結構スピードとあとあれですね、その紙の本だと100ページちょいとかだとちょっと薄くてもうちょっとページ数欲しいですみたいな感じだと思うんだけど、
うん、
あの別に電子版だとそこ気にしないで出せるとか、そのなんていうのかな、帯に水短し、たすきに流しみたいなものはすごく向いてるものだなとは思いましたけどね。
確かにハードウェア的な、その本のハードウェア的な側面は気にしなくてもいいですもんね、
う
ん、
そうそうそう、だからちょっとマニュアル、ウェブデビプレスに記事書くには分量多すぎるけど、
うん、
本にするには出せないみたいなものは
そうね、
うん、電子版でどんどん出しちゃってもいいかなって気はしました。
そう、僕の本も最初はブログで書いたやつをブログのまま放っといて、毎回こう人が来るためにあそこにまとまってるからっつってたのを、まあ EPUB にとかにしてみたらいいかっつって言ったんですけど、でヤップシがあったんで去年日本で、その時になんかネタないかなと思って、どうせいつも発表する時になんかワンモアシング的なネタが欲しかったんで3日ぐらい前に思い立って、あ、これ日本語にするかと思って、
なるほどなるほど、
で2日ぐらいでわーっと訳して、まあ自分で書いた文なんで訳すの簡単なんだけど、で出して、最初はねまあぼちぼち出てたんだけど、なんか初日のセッションの途中になんかダンさんが座ってたから、
うん、
あ、これはと思ってダンさんにこうメールで、うん、送って書いてくださいよっつったら、なんかそのセッションが終わる40分のセッションだったんだけど、終わる前にもうレビューがアップされてて、
うん、
読んでないなっていう感じだった。
でもダンさん読むの超早いからね、
超早いからね、もしくはすごい早く読んだか、
うん、
でそれで結構ね売れましたよ僕も。
あ、そうですか、
多分トータルでも300ぐらいかな多分。
あ、でもそのぐらいか、
あんなに一本にしてはだいぶ売れましたけどね、
うん、なるほどなるほど。結構実際出してみたらどうやって作ってるのかを、
うん、
早くブログに書いてほしいみたいなコメントは結構ついてて、
うん
うん、でまあ実際ここでだからちょっと説明しておくと、マークダウンで全部書いて、キャリブレっていうんですかね、キャリブレ、
うん、
キャリブレについてくる ebook コンバーターってやつで EPUB から、HTML じゃないや、かな、違う、マークダウンの出力された HTML を EPUB に変換して、
うん、
それをアップロードするだけっていう感じですよね、
うん、僕が最初それでやってて、
うん、
最初僕は KindleGen を使ってたんですよ、
うんうん、
KindleGen っていうのは Kindle、 Amazon が配布してる、
はい、
汎用変換機、
うん、
でこの汎用っていうのはちょっとくせもんで、
うん、
これで作ったファイルを他で Kindle 以外で売るのは多分ライセンス違反なんですよね。
ああなるほど、
うんうんうん、でこれApple の iTunes オーサーも同じ罠があって、
うん、
EPUB ファイル作れるんだけど、iBooks オーサーのファイル公式って EPUB3 とあと iBooks 固有の、フォーマットがあって、この固有フォーマットの方はiBooks ストア以外で売るのはライセンス違反なんですよね。
あ、そうなんですね、
うん
うん、
まあ、なんかそういう罠がちょっとあって、でカリブレはでもそれないはずなんで、カリブレで作ったやつをそのまま DRM フリーで売ったっていう感じ。
はいはい、
矢田さんもそれでやったんですか。
そうですね、まあそれでやったっていうか宮川さんに教えてもらって
、
だからあのスクリプト公開しちゃってもいいですよね。
あ、全然いいですよ、
はい、あれも一緒にじゃあ今度ブログに書こうかなと思う。
僕のファイルはあの Git レポジトリで最初公開してたんですよ、そのコンバートの仕方を。
ああ、そうなんです
ね。で、はいはい、別にあのコンバートの仕方を書いたからといってなんかこうダウンロードが減るということを心配してたというよりは、
うん、
なんかコンバートを Ruby で書いてたら、
うん、
あのパールに直すっていうプルリクが何個か来てどうでもいいじゃんって思って相手するのめんどくさくなったからあのビルダコンバーターを消したっていう、
はいはいはい、
あのパールで変換したければどうぞっていうことにした、
うん、はいはい、なるほど、うん、
っていうのがありました、
うん、そうですね。まあその辺のビルドとか含めエンジニアの人だったらね全部できちゃうっていうのはありますよね、
うん、
でもなんか後々見て思ったんだけどあのペパボがやってるなんだっけなんか電子書籍プラットフォームみたいなやつがあって、
うん、
それ使うとそのあそこに登録するだけでその Amazon と iBooks と何とかと何とかって全部勝手にそのプラットフォーマー側が出してくれて、
うん、
しかもあの著者の取り分は減らないっていうような感じでマネージしてくれるんですよ、
うん、
まあああいうの使ってもよかったのかなって気はしましたけどね、うん、初回だからとりあえず全部自分でやって Kindle に自分でアップロードしてみようと思ってやったんですけど、う
ん、あの鎌倉のカヤックもなんかちょっと違うけど同じようなその本を、まあ、アプリみたいにしてこう、
うん、
iOS とか向けに出せるっていう、
うんうん
うん、で iBooks とかを経由しないで、
ああ、あれですね、ありましたね、うんうんうん、
っていうのがやってましたね、
うん、
まあ数がこういろいろ増えてくるとあの競争原理働くことはいいことだと思いますけどね。そうですね、
うん、
ただまあなんか今その一人エンジニアが一人でできるとはいえ、まあ作業は一人でやるには大変って話もあったけど、
うん、
でもあの前ブログハックス書いてた時って、
うん、
最初の頃確かテキストだけで書いてたじゃないですか。
うんうん、
でなんかいまいちこう盛り上がり感がなくて、
そうそう。
で僕があのブロッソムでブログ作って、
うん、
あの書いたやつをそのままこう見れるようにしたんですよ確か。
そうですね、そうです。
そしたらなんかこうおおって進んでる感が出て、そうそう、
進んでる感があって、あとまあ編集の人とかもね、
そうそう、
途中で読んで、ああ安心できるみたいな。
そこから直接コメントできたりとか、
うん、しかもやっぱテキストで直接読んでも原稿で書いたやつそのままだけど、一回 HTML でちゃんとなんていうのかな、ブラウザで表示されると綺麗になって、
そうそう、
やりがいあるみたいな。
そうなんだね。で、だから、一人で完結するとさ、もう本当メイクファイル書いてメイクして、で、もうなんかシンク、ドロップボックスかなんかにバーっておいて、で、うん、iPad で見たら見えるっていうふうになるじゃないですか。
はい。
そのサイクルがあると、なんか、こう、継続的執筆みたいな。
ああ、そうそう。まさにその、そうなんです。だから、宮川さんのブログハックスやった時のやつは、
うん、
ここ最近の文脈が捉え直すと、継続的デリバリーみたいな。
うん、だよね。
感じじゃないですか。書いて、うん、で当時 CVS だったけど、
そうそうそう、
CVS のクックでね勝手にビルドして、
うんうん、
コンテンツ乗っけてもう見れますみたいな感じだったんで、
しかもそのファイルが確かあの時オライリーで書いてたから、
うん、
オライリーの独自フォーマットに変換するスクリプトを最後に書いてて、
あ、そうか。
で結局最後ね手で自動で直したんですよね、完璧じゃなくて。でその話でいくと最近のあの名古屋さんが作った
稲尾さんのやつ
で、そうそう、直さんが作ったわけじゃないのか、
じゃああれ他の人が作ったやつを僕が今メンテしてるんですけど、
う
ん、
稲尾気泡っていうね、
うん、いやあれね、稲尾気泡はバッドノードの塊ですよ。かパールのテキストマークダウンがちょっとメンテがあれ止まってるのかな、うん、対応してない気泡とかが悪かったりとかして、
うん
うん、だからなんかちょっとその辺をこうワークアラウンド入れないとちゃんと動かなかったりとかあるんですけど、
マークダウンっていうフォーマットは本を書くにはどうですかね。
まあ本を書くには結構なんていうのかな、必要十分というか、実際本書くときってその見出しとなんだコードブロックとリストと、
うん、
あとまあ画像を貼るシンタックスぐらいがあれば事足りるんですよね、
うん、マークダウン自身は実はあのアップルファンボーイでおなじみのジョン・グルーバーが考えたフォーマットなんだけど、
はい、
マークダウンって結構アリューがあるのが結構クセモノで、
そうですね、
なんか GitHub 流、
GitHub フレーバー
とか、あとなんか言語によって微妙にエスケープのよりが違ったとか、ちょっとねややこしいんだけど、
うん、
まあでもシンプルで必要十分って感じですよね。
そうですね、 ちょっとね、もうちょっと凝ったことをマークダウンでやりたいっていうケースの時にマークダウンでちょっとなっていうのは確かにあるんですけど、
うん
うん、本書く分には十分だと思います。
ただこう技術書書く時ってコードのスニペット結構埋め込みたくて、で本文の中にコード書いちゃうとちょっとメンテが面倒な時あるじゃないですか。
ありますよね。ああ、そう、それは思うわ。
で確か昔ブロックハックス書いてた時はなんか変なマクロを生み出して、
うん、
あのディレクトリの中にある別のファイルをエンベッドできるようにして、かつなんか最後にこう小単位で投資番号が勝手につけられるように、だから要はコードを3つ埋め込んでたらなんかリスト1リスト2リスト3みたいなのがこう全部勝手に通るようにとかしてた思い出がありますね。
やりました、
ね、そういうのちょっとマークダウンだじゃなくてもいいのかもしれないけど、そういう拡張があると便利かも、
うん、そうですね。同じレポジトリ内のなんかファイル名と行番号を指定するとそこだけ抜き出すみたいなのはあってもいいかもしれないですね、
うん、ですね。
全然ちょっとあれですけど、最近あれなんですよね、僕またウェブデビュープレスに記事か書くことになって、まあ、それであの稲尾さんのあれメンテしてるんですけど、
うん、
あの GitHub で今その編集の稲尾さんとやり取りしてるんですけど、初めて GitHub ちゃんと使ってこうやってる感じなんですけどね、すごくいいんですよ。うん、今までまあ自分で書いた原稿を Git に上げたりとか、まあ、昔だったサブバージョンに上げてバージョン管理するってやってたんですけど、編集さんも一緒にその GitHub に入って、
はいはいはい、
あのやるっていうのは今回初なんですけど、
うん、
前あのデブサミであのなんだっけな、アットマーク IT の、 あのコミュニティあるじゃないですか、
うん、
あのサイトを GitHub を使ってこうあの AWA システムとあのアットマーク IT の会社がやってる、開発してるって話が発表があって、
うん、
まあ要はあの発注側と受注側がお互いのコミュニケーションを GitHub 上で全部完結させてやってるっていう話があって結構盛り上がってたんですけど、まあだからその編集も多分そういう形で GitHub を通じてコミュニケーションを全部可視化して、やるとすごくいいなっていうことなのかなと思って、うん、
なるほどね。
うん、だからなんかプログラマーのツールだけだと思ってた GitHub がなんかそうやってね、あの Kindle の出版に使ってみたり編集者とのやり取りに使ってみたりとかっていうのでかなりいいなと思って、
まあ僕も昔なんかサブバージョンで記事書いて編集の人にアクセス権上げてたりとかしたと思い出したけど
結構鬼ですねそれ
鬼ですね、あのそんな WebUI とかそんな生っちょろいもんじゃなくてSVN アップデートしてくださいみたいなで
次の話題、
じゃあ Google リーダーの話ですけどね、
はい、 RSS、
RSS と Google リーダーの話、
うん、
うん、
結構突然でね、
ま、突然でびっくりしましたよね、
うん、
で僕となんか直哉さんのこの昔から一緒にやってきた間はほとんど RSS で始めたみたいなもんですからね。
そうですね
まあ、さっきのブログハックスもそうだし、なんか渋谷 PM の、 あのテックトークとかもね、なんか RSS があったからみたいな感じがあります
なんか大体結構ブログの、なんていうのかな、当時ブログハックスっていうんでしょうか、そのブログ関係のちょっとしたプログラミングで RSS を絡めてなんかやるみたいなのが多かったし、うん
うん、
それがきっかけみたいなのは結構ありますね。あと僕一番最初にあの雑誌の記事書いたのも RSS の記事
で、あ、僕と一緒に書いたやつじゃないですかそれ
って。そうそう、あのユニックスユーザー で
懐かしい、
うん、そうそうそういう感じだったのがね。
RSS のね昔話し出すと、僕もねあのバルクニュースって、まあ、このポッドキャストの名前っていうかホストにもなってるとこなんですけど、これ多分日本で最初に RSS を出したサイトだと思うんですよね一応。
なるほど、
うん、うん、この RSS を知ったのは多分 YAPC の前身のではないな、なんかオープンソースカンファレンスみたいなのが京都であって、
うん、
その時に RSS の話があったんですよね。で、ネットスケープが使っててうんだうだみたいな話があって、
うんうんう
ん、なんかこれ面白いなと思って当時作ってたスクレーピングのサイトに RSS をつけたっていうのが始まりで、
うんうん、全然ブログとかと違う文脈で、
そう、その時はまだ全然ですね、うん、4年ぐらい前ですね、うん、ブログを始める、
うんうん、だいぶ早いです、ね、90年代ぐらい下手した、
そう、早すぎた。99年に始めたんですよ多分、
うん、
でなんか当時はねバルクニュースの RSS を勝手にあのバンドルして 配布してる RSS リーダーとかが結構あったんですよね。まあ勝手にって別に怒ってるわけじゃないですけど、でなんか結構凶悪なやつとかがいて、うん、10秒おきとかにこう全部取ってくるんですよね。
うん、ありましたね、
うん、なんかそういう古き良き時代っていうか よくもあったなって思うんですけど、
何かと新しいクライアントが出てくるとその新しいクライアントの振る舞いがおかしいっていう、
そうそうそうそう、
ギャーギャー言ってました
ね。言ってた
なんかでもそのイフモディファイドシンス使えとか、
うん
うん、10秒に1回取りすぎとか言って、
ね、当時は、まあ、そういうのはなんかブログとかに書くと大体作者の人がコメントですいませんみたいな書いたりとかするんでね、
そうそう
大体そんな感じだったんですけど、この Google リーダーまあ、やめるこの理由はまあ Google の方針っていう話なんですかね。
うん、なんかCEO がこの間交代したじゃないですか、うん、去年ぐらいに、
うん、
あの時に結構明示的にもうそのいろんなものをごちゃごちゃ作るんじゃなくてある程度その事業として重要なものにフォーカスしていくみたいな話をちょっとしてたので、まあそれだけははっきりしてますよね、その一環だろうっていうのは。
うん、このクオーラーにも元 Google リーダーのプロダクトマネージャーの人がなんで辞めたのかっていうのを、まあ、中にいた人的な話で言ってるけど、うん、まあ基本的に人材がどんどん他のチームに取られていって、
うん、
Google プラスとか Buzz とか、
うん、
でもう今 3,4 人ぐらいしか年間残ってなくて、まあそれが最後 Google プラスに移るからみたいなのが、まあ直接的かどうか間接的は分かんないですけどあって、ただちょっと疑問、個人的に疑問に思ってるのは、こう誰がどのニュースを読んでるかっていうのはすげえ Google にとっては重要なデータなんじゃないのかなって思うんだけど、
うん、
それはいらないでいいのって思っちゃうんですけどね。
でしょうね。まあ多分案外その検索のなんていうのかな、そこの部分に応用できてないってことなんでしょうね、
うん、
それできてたら絶対やめないですからね。
確かに Google Android を使ってると Google Now っていうエージェントみたいな機能があって、で一応なんかトピックスっていう機能とニュースっていう機能があって、自分の興味のありそうなニュースとかがあると通知でお知らせしてくれる機能があるんだけど、ほとんど有益なの来たことなくてで昔 Google プラスローンチした時も確か昔サイドバーになんかグループみたいなトピックみたいなのがあって、でも2週間ぐらいなくなっちゃったんですよ確か。そういうなんかニュースとかをソーシャルに混ぜてくるのがまだ全然 Google 未だに全然うまくないなって思ってるんですけど、逆にその Google リーダーをやってたチームの方がリーダーをそのシェアしたりとかの方をちゃんとできてたっていう意見は結構ハッカーニュースとかにありましたけどね。
クオラにもなんかその人がそういうこと書いてたんですよね。 Google リーダーのチームがソーシャルのことをよく分かってたから逆に Google プラスに移動になったと、
うん
うん、そういう人たちに Google プラスを作ってほしいからみたいなことは書いてあった気がします。
ですね、
うん、確かにね、昔 Google プラスって Google プラスで読んでそれをこうなんかシェアするみたいな機能がついてて
Google リーダーね、
うん、が Google リーダー、はい、そうそう、でそれ結構使ってる人が多かったんですけど最近使われなくなった、
うん、なんかある日なくなっちゃったんですよ。
うん、
で復活したと思ったらシェアは Google プラスにしかできなくなっちゃったね、
うん、あそうなんですね、うんうん、そうそう、だから単体としては結構ソーシャル機能持ってたんだけどっていうのは、うんうん、
で Google リーダー僕のブログとかだとね、まあ、3000人4000人とか一応サブスクライバーいるんですけど、
うん、
まあそのうち何パーセントがアクティブかはね分かんないですからねただあれかリファラーを見れば分かる、リファラーっていうかそのアクセスログ見れば一応割合は分かるのか。
でもね、RSS リーダーで実際本当にちゃんとブログ読んでくれてる人ってかなり少ないでしょうね、もう今となっては。
うん。
うん、でただまあ、岡田さんにインタビューされてもらった、した記事でも話したんですけど、ユースケースとしてはすごく減ってるのは間違いないんだけど、
うん、
それゼロにしちゃうとね、じゃあどうやってそのオリジナルの記事読むようにするんだみたいな問題が起こっちゃうんで、
うん、
RSS リーダーなくなってもいいっていう話じゃないとは思うんですけど。
確かに、だから RSS リーダーの進化っていうか、が大体2006年ぐらいでまあ止まってて、要は RSS リーダーっていうのはウェブサイトになんかオレンジ色のアイコンがあって、それをクリックするとリーダーにこうインポートされて、で未読の記事が サイトごとにこう20件出てきて、読まなかったらどんどん溜まっていって、でお前全部読めっていう感じのなってると。そうそう。でまあリーダーとかは、あとライブドアリーダーとか、まあ多分、まあライブドアリーダーは僕は個人的には Google リーダーよりは UI 全然いいと思うんだけど、何がいいかっていうと、早く読むことにすごくオプティマイズされているから、まあ全部読みたい人にとってはすごくいい UI なんですよね。だけどもその根本的な問題として全部読まなきゃいけないのかっていう問題があって
そうそう。
でそれに対するその答えが、あのいや読まなくてよくて、あの Twitter とか Facebook で流れてくる誰かが読んだやつ読めばいいとか、ハテブとかにあるやつを読めばいいとか、あとはその、最近だとフィードリーとか、あとフリップボードみたいに、なんかこう登録はしとくんだけど、その中から勝手にこうマガジン的なのが出てきて、いい具合に読めるみたいな、そういうのがこう最近やっとこう出てきたところだから、だいぶ RSS リーダーの進化も止まってたのが、だいぶこう最近モバイルの登場ってのもあると思うんだけど、加速してきてはいるんですよね。
うん、そうですね。
ただその RSS そのものの技術的な話で言うと、多分2006年ぐらいでもう全然進化止まっちゃってて、
多分あれじゃないですかね、 RSS2.0 にするのか、
うん、
1にするのかっていうのが、まあ2でいいよねって決着ついて、
2とあと Atom 1.0 ってのがあってね、
そうそうそう、でその辺でもうほぼ固まったっていう感じ
です、ね、フォーマットの話がそこで終わっちゃって、で多分2007年頃僕もちょっと参加してたんですけど、まあ、PubSub HubHub っていう、
うんうんうん、
これは要は更新をクロールする問題ってのがあって、うん、パブサブハバを使うとパブリッシャー側、ブログ書いてる側が更新をハブに送ると、ハブがあのサブスクライバーにプッシュで通知するという感じなんですけど、これもまあいまいちこうハマるところまで来てなくて、
うん、
って言ってるこうサーバー側のこう仕様とかがこう停滞してる間にモバイルの開発者がバンバン出てきて、
うん、
でモバイル開発 RSS リーダー作るときに何が問題かっていうと、
うん、
まず1000個サブスクライブしてる人の 1000個のフィードを携帯で取るのはもう不可能、待機的に CPU 的に不可能だし、あとフィードのこうパーズ処理が結構面倒くさくて、
うん、
でなんかいちいち例えばこのエラーが出たって言った時にエラーで止まるのか、あるいはエラーだから読めないにするのか、いろいろポリシーがあると思うんですけど、
うん、
まあユーザーとしてはいっぱいフィードが読めた方が嬉しいわけで、
うん、
XML として正しいか正しくないかはもうどうでもいいわけですよね。
そうですね。
であとはそのモバイル iPhone と Mac と iPad のクライアント作ったら当然未読状態シンクしたいし、
うん、
ってなった時にそこにあったのが Google リーダーの API。
そうそうそうそう、まさにそれです。
だけどこの Google リーダーの API って一度も公式になったことないんですよね。
あ、そうなんです
か。そうそうそう。
あれってノラ API。
ノラ API なんですよ。ニュースゲーターとネットニュースワイヤーかなんかの人が、
うん、
ある時にリバースエンジニアリングしたやつをどっかにこう公開して、
そうだった。
そうそう。で、Google もしょうがないから、
うんうん、
昔はユーザーパスワードでしか叩けなかったんだけど、さすがにそれは嫌だから、Google も、うん、OAuth は使えるようにしたんですよね。
うん、
だからこう Google のログイン画面経由して、うん、リーダーへのアクセスを与えるとか言って、
うん、
でトークン取るとこまではできて、そっから先はいまだにこう昔ながらのノラ API なんですよ。
あ、僕てっきりなんか Gmail とか他に API あるじゃないですか、 Atom 系のなんか時事データとかあれ系の一環で Google リーダーも API は持ってるんだと思ってました。それ使ってみんな有料のアプリとか作ってたんだ。
そうそうそう。
それなかなかこう味わい深いですね。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。そうか。じゃあ、Google がだから Google リーダーやめるって言っても、公式には、なんだお前ら API 公開しといて突然やめんなっていう文句は、Google は受け付けなくてもいいん
ですか？そう、それは完全に逆ギレですね。
うん、逆ギレ。
こんな知らねえよって、お前が悪いって感じですよ。
うん。そうなんですね。そこの事情結構でもみんな多分知らないですよね、
うん、ただまあこれじゃあどうするのかってなると、
うん、
多分今いっぱいクライアントがあって Google リーダーに依存してるクライアントが結構あるから、
うん、
まあ今言ってる中ではフィードリーとあとディグとかが、互換の API 作るよって言ってるのと、ただちょっとディグは何言ってんのかって感じなんだけど、僕的にはお前何言ってんだよって感じなんだけど、
うん、てかディグまだ息してたんだ。
そうそうそう、てか作るよとか宣言しないであるものを出した方がかっこいいのに、
うん、
なんかちょっとダサいなって思っちゃうんですけどね、
うんうん、
あとこれ僕の知り合いがやってるスーパーフィーダーって会社があって、シックスアパートにいた時に一緒に仕事したんだけど、彼はそのパブサブハバブの使用策定にも関わってて、これも Google リーダー互換の API を今もうできてるみたいな話をしてたんで、
うん
うん、まあこの辺なのかなって思うんだけど、
スーパーフィーダーってあれはそのなんていうのかな、フィード取ってきたりそのパブサブハブにのプロトコルに変換したりっていうのを間でやってくれる、
うん、
そういう部品みたいなサービスとして認識すればいいんですかね。
スーパーフィーダーはコンシューマー向けとビジネス向けのサービスがあって、
うん、
コンシューマー向けっていうのはまあ僕らみたいな開発者がフィードをパーズしたいんだけどポーリングしたくないと言ったら、こう100個スーパーフィーダーにいわゆる渡すと勝手にクロールしてくれて、更新があったらピングしてくれるっていう感じですね。で、ビジネス向けのサービスはタンブラーとかタイパッドとか使ってるんだけど、タンブラーとかタイパッドの更新を全部スーパーフィーダーに送ると、スーパーフィーダーがサブスクライバーへのピングを全部、代行してくれる、まあだから本当パブサブハブのハブをやってくれるっていう感じで、ただちょっと UI とかが使いづらかったのと無料版がなかったんですよね。
ああそうなんですね。
だけど昨日ついに無料版を出したから、
うん、
ちょっと試してみたい人は使ってもいいかもしれないですね。
なるほどなるほど、
うん
うん、だからそういうのにリーダーとか、まあ、有名なクライアントが乗り換えてって、
うん、
とりあえずなんとかなるっていう状態まで持っていくのがこの3ヶ月ぐらいの感じですよね、多分ね。
そうなんですよね。でやっぱりでも RSS のいいところって、うん、別に RSS リーダーを書いたりとかパブリッシャーを書くのに、デベロッパー登録とかやらないじゃないですか、
うんうん、
そこがいいから、だから Google リーダーの代わりを作りましたっつって、じゃあ登録はこちらみたいなで、ユーザー名とパスワード登録してみたいなのはちょっと困るから、
うん、
マルコ・アーモントが言ってたのは Google リーダー互換の API とりあえずいいから、それでいいから、そのホスト名をアプリの隠しパネルでも何でもいいから設定できるようにしようよみたいな。
ああそれはそうですね、うん、そうなんですよね。バックエンドその選ばせてほしいわけじゃないけど、そのぐらいコントローラーでいいだろうってのありますよね、
うん、でパブサブハバブもそこの辺は最初考えてて、最初というか、うん、フィードの中にリンクタグでこのフィードのハブはどこですよって書くと、
うん、
ハブがそれを教えてくれるから、別に最初にどこも登録しなくていいんですよね。で誰でも使えるハブと登録しないと使えないハブといろいろあるんだけど、それはもう選びたい人が選べばいいからっていう感じの、こうなんですよ、デセントラライズのな世界がやっぱウェブっぽい感じだから、そういう風になってほしいんですよね。
そうですね、うん、
Google リーダーみたいなの作りましたっつって登録して年間何ドルですみたいな、そういうのやりたい人はやってもいいけどみんながそうなるのは困るっていう感じがするんですよね、
うんうん、まあでも一方であれですね、そのまあパブサブなんて言ったらいい
か、パブサブハバブね、
パブサブハバブもそうですけど、その RSS リーダーってやっぱりちょっとアーキテクサが前時代的というか、全部取ってきて読まなくても読んでも全部とりあえず取っちゃうみたいな、
うん、
すごい計算機リソースにあんまり優しくない符号的なものなんで、そこをもうちょっとね、それこそパブリッシュサブスクライブモデルで効率的にやるのはアーキテクチャに全体をこう作り変えていかないと、結局その例えばまたデファクトでその Google リーダーみたいな巨大なバックエンドを持っている会社が出てきたとしても、またいつかもう僕たち辞めちゃいますみたいなことを言わざるを得ないほどこう非効率になっちゃう可能性があるんで、
そうですね、
うん、だから僕昔ハテナに行った時、ハテナ RSS ってサービスやってて、
うんうん、
あれまあ別にユーザーそんなにたくさん使ってもらえなかったから事業としてうまくいかなかったのは当然あるんですけど、動かし続けてもいいんだけど、ちょっと動かし続けなんかなんていうかな、ユーザーがあんまりいないのに動かし続けるにはリソース使いすぎみたいな問題があったんですよね、うん、でハテナアンテナなんていうのはそんなにその非効率じゃなかったんで、ある程度の部分は良かったんだけど、なんか RSS の方が動かせなくなったから止めちゃったみたいなのがあってですね、うんうん、だからまあもう少しそこを最小のリソースで動かせるようにしないと、長く続けていく人たちが大変だろうなって気がします。
結構 RSS のメールって昔結構比較されてたと思うんですけど、
うん、
メールって別にまだ死んでないじゃないですか。まあ、
そうですね、
一部ではもう使わねえって言う人もいるかもしれないけど、うん、まあ、E メールアドレスさえあれば誰でも送れるじゃないですか、
うん、
で考えた時にメールはでも SMTP ってのがあって、
うん、
POP3 ってのが昔はまああって今もあると思うんですけど、うんうん、でも一応こう IMAP になって IMAPSSL になってでリアルタイム通知が欲しければエクスチェンジでプッシュすればとかいろいろあるじゃないですか。なんかそういう発展が、まあ、RSS はなくて、まあ、それが良かったのかもしれないけど単純でなんかそこにちょっとギャップがあったんじゃないかなっていう。
そうですね、なんかプロトコルって言ったらいいのかな、そのフォーマットの上のレイヤーのアーキテクチャが全然進化しなくて、
うん
うん、HTTP でただ取ってくるだけっていうのがずっともうここ何年もやってましたからね、
うんうん、HTTP はそういうのはあんま実は向かないモデルだから、
うん、
なんかこう例えば XMPP みたいので、
うん、
ドメインごとにこう まとめてサブ通知をハブで飛ばすとか、
うん、
まあ、それをなんかパブサブハブのワーキングやってた時にそのスーパーフィーダーの人は実際にこう XMPP サーバー作ってこうタイパッドの通信が来たら IM で全部飛ばすみたいなでもやってたんで、まあ、そういうやり方もあったのかなって感じがするんだけど、
うんうんうん、
まあ、これからどうなるかちょっと注目ですね。
そうですね。